副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております、副業アカデミー FX 講座の講師、野田翔吾先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回から野田さんに出ていただいてまして、久しぶりに登場いただきましたので、野田さんの自己紹介をお話しいただいてますので、そちらの方もぜひお聞きくださいませ。
はい、
今回は野田さんのトレードについてお聞きしたいんですが、野田さんはテクニカルトレードをやられてますよね。
メインはそうですね、テクニカル分析をメインとしたトレードっていうのをしてますね。
なんかパッと言葉で話すのは無理なのは承知してるんですけど、その中で一旦どんなトレードされてるかっていうのをちょっと説明していただきたいんですよね。
はい、まあそうですね、私が好きなトレードっていうのが、トレンドの初動を捉えるっていうトレードがすごい好きなんですよ。なのでトレンドがこれから始まりそうだなっていう時に仕込んでって、トレンドの初動から本格的な強い時で、できれば終焉期、トレンドが終わりそうなところまで取ってきたいよねっていう、まあ、トレンドフォローって言ったりするかもしれませんけど、そういうトレードが結構好きなんですよね。もちろんレンジの時のレンジ売買っていう行ったり来たりを取ったりもしますけど、年々ちょっとあんまりパソコンの前にいるのがしんどくなってきたので、あんまりしなくなってるっていうのはありますね。
レンジっていうのは横ばい局面みたいなところですよね。これはやるけど、そんなに減ってきて、やる機会が減ってきて、トレンドの初動を捉えて終焉の方まで持っていくみたいなのが多くメインになってるということですね。でも、それ、みんなやりたいんですけど、それを。
確かに。
ただ、その、初動を捉える難しさですよね。これほど難しいことないなって、これは株でも FX でも同じだと思うんですけど、まあ、そこを野田さんは、その、チャートを読み解き、考察して、その初動を捉えていくことが、まあ、お得意だと。
そうですね。まあ、感情的にも好きなんですよ、そうそう。
はあ、感情的に好きってのはどういうことですか？
多分、もともとの性格も相当かかってると思うんですけど、私の思考回路の癖的に、ちょっと天の弱なとこがやっぱ子供の時からあるんですよ。
はいはいはい。
そう。だから人がみんなが同じことやってるのを恐怖を感じるっていうタイプなんですよ。なので、みんながイケイケゴーゴーの時とかって意外と冷めちゃって何もしなくなったりはするんですよ。これ子供の時からそうでした。その思考回路が完全トレードにもやっぱ反映されてますよね。なので私は好きだっていう感情を優先して、じゃあそれに合った分析って何かなっていう逆算でやってたんですよ。分析があるからどうこうって、好きじゃないってできないんで、そもそも人間。だから私はこういう分析があるよっていう入りじゃなくて、自分がこれが好きだからこれができるようにしようっていうので分析を、まあ、自分で見つけてきたんですよね。私は結構感情優先型なんですよね、その辺。
意外と。
全員が全員、別にそれが絶対いいよとは言わないです、だから。
ただその感情がまあ優先にはなるけれども、あれですよね、その最終的には、そのチャートをまあライン分析して、どこでエントリーするかっていうのを見定めていくっていう作業を、もう長年訓練してきてると。
そうですね。
いうことですよ、で、ここに、その、なんて言うんでしょう、再現性がある一定あるということで考えていいんですよね。
そうですね。テクニカルなんで、やっぱ期待値と、確率がないと、もうそもそもテクニカルって言わないので、やっぱり年間通しても、まあ、6、7割以上はキープできないと、ちょっと嫌だなっていうのがあるから、6、7割以上キープできる場所っていうのを分析で炙り出すっていうイメージですよね。あと、これ話が出たからせっかくなんですけど、分析ってやっぱエントリーをどうするかっていう発想でやる人が多いと思うんですよ。私も最初そうでしたし。ただ分析って、ここでトレードしちゃダメなんだよっていうのも、炙り出すためにやっぱやるので、入っちゃいけない時っていうのも、 分析ってすごく大事なんですよ。なので今は入っちゃいかない、いけないから入らない。で、ここはもう入った方がいいよねっていう時はもう淡々と入るっていうのを炙り出すためが分析だと思ってるんですよね。だからエントリーを探すっていうだけじゃないんだよっていう。今入っていい局面なのかダメなのか、まあ、これも見定めるのもテクニカル分析ですよね。
そうか。エントリーポイントだけじゃなくてね、ここは入らない方がいいねっていうのも炙り出してるんだ。
そうですね。
なるほど。やっぱり勝つっていうより負けないっていう、どこにフォーカスが行くから、そういうことになるわけですね。
多分そうですね。
その野田さんがエントリーした時に、その、自分が思ってた方向と逆に行ってしまって、損切りすることもあると思いますけど、
はい。
それは大体何パーセントぐらいなんですか？
まあ体感ですけど、まあ去年取ったデータだと私、損切りって2回しかなかったんですよ。
へぇ、1年間。
ただこれデータ的にブレてるので参考にならない。
はいはいはい。
なので参考にならないから、じゃあ2024年どうかなってデータちょっと振り返ったんですけど、だいたいトータルのトレード150回ぐらいトータルしてるんですね。
はい。
で、そのうち負けてる率って2割ぐらいしかないんですよね、でも。あと私は同値撤退っていう、そのプラスマイナスゼロで逃げるっていうのが非常に多いので、はい、それは6割ぐらい占めてます。
ああ、なるほど、
はい。
それは価値が残りそうですね。勝つときは、衝動を取ってるから、ごっそり勝てる。で、負けるときは、ちょっとマイナスぐらいなんで、利益が残る構造になってるということですね。
そうですね。これがいいか悪いか分かんないですけど、一旦こういう形に私となってますね。
でもこのやり方の方が心の負荷が少なそうでいいですけどね。
ああ、それはあります。やっぱそれはちょっと意識してそうしたっていうのもありますね。
要するにあれですよね。ここまで戻ってきてしまったら、その同値、入った金額と同じ金額に戻っちゃったら、もう自動的に注文、約定して、撤退するっていうのを同値撤退っていうふうにおっしゃってるわけだと思うんで。
そうですね。
だからまあ本当にプラマイゼロで終わるから、まあ儲かんなかったけど、負けなかったっていう。まあ、これもだから、いわゆる6割ですか、おっしゃったの、さっき。
結構多かったですね、去年、2024は。
6割だから。それはだから、なんて言えばいいんですか、負けとも言わないし、なんていうかね、引き分けっていう
か。難しいんですよ、ね。勝ちでもないし、負けでもないから、数字、成績にどう反映していいか分かんないんですよね。勝ってる率は年間何パーですかっていうと、3、4割。で、負けてない率何パーですかっていうと、8割以上なんですよ。だからどっちをよく捉えるかによるなと思ってんですよね。
ああ、負けてないっていうのはその同値撤退を価値に入れるかどうかってことですね。
そうですね。
まあ会社
ってなると勝率 80% とかなっちゃうんで、ちょっとそれは正確じゃないよなと思うんです。さすがに自分も。なんか私は負けてない率っていう言い方してます。
なるほどなるほど。
負けてない率は 80% を超えてるわけですね。優に。
はい。はい、
90%、さっき話した90%以上とかね、なるわけ
ですね。
でも2025年に損切りしたのが2回だけっておっしゃったんですか？
はい。
それはやっぱうまく、同値撤退できてるってことですよね。負けそうになった時に同値で逃げてるってことですから。
そう、それもありますけど、単純にトレード回数が2024年に比べると半分になっちゃったっていうのもあるんですよね。これは単純にゆっくりやりすぎたっていうのはありますけど。
2025年っていうと、すごく円安になってる局面ですよね。
あ、そうですね。
全部の通貨に対して円が安くなってた。
そうですね。
まあ、通貨そのものを持つわけじゃないんでしょうけど、FX は。ただ、円安に触れたっていう、その、値動きは、基本的にはプラスだった、ポジティブだったってことですかね、この際にとって、
あんまり考えてはないんですけど、円安だから円高だからってより、トレンドがどうなってるかの方が大事なんですよね。
なるほど。
例えば、まあ、直近この数年間で言うとずっと円安だから、その円安トレンドは大きく発生してましたよね。
はい。
で、それを乗っかっていくっていうのは簡単なんですけど、一回休憩入っちゃって、トレンドがちょっと一服しちゃうよねっていう時は、私みたいなトレンドフォローをするタイプって、トレンドがないから乗っかりづらくなっちゃうんですよ。まあ、その中で短い時間軸で短期売買すればいいかもしれませんけど、さっき言った通り年齢も年齢なんで、そんなことばっかやってらんなくなっちゃったんですね。他にやることもあるし。ってなるとトレード回数は単純に落ちますよねっていうだけの話ではあるんですよ。 まあ、ここでね、別に無理してトレードするかどうかは戦略によりますけど、私そこまで別にトレードしなくて困らないんで、
正直。
確かに。昔の私だったら多分無理やりトレードしようと思って、トレンドがあんま発生しないのに飛び乗って、多分負けてたんじゃないですかね。そう。だから入らない。無駄を捨てるっていうのは結構大事だと思うんですよね。
今その野田さんの実績の中で勝率をお聞きしてますけど、
はい、
どれぐらいの金額買ってるのかなっていうのも気になるんですが、
正直に言うと去年は普段の2分の1に落ちました。トレード回数が少ないから、
はいはいはい、
だから総額5000円ちょいです多分。
まあ8000万買ってるんですか。でもも
う基準値おかしい。
十分ですけどね。
年間5000万稼ぐが半分になっちゃったみたい、はい、だからもともと奥1億とか、すごい時2億ぐらい年間で利益出されるのは普通でしたんで。
う
ん、
まあ、最近ここ数年はそうでしたね、
はい。ね、そうですよね。で、僕はそれ毎年見せてもらってるから、もう半端じゃないな、みたいな。
以前このポッドキャストでも紹介しましたけど、野田さんの今の含み益のスクリーンショットを、生徒さんに見せられた画像を私も見せてもらいましたけど、
う
ん、あれ1000万ぐらい含み益出てましたよね。
そう。
いつか忘れましたけど、出るときは出ますね。
あ、いや、あのね、この、あれですよ、2025年の秋ぐらいにも、この2ヶ月の、成績送りますねって、野田さんが打ち合わせの時くれて、その時もね、はい、2ヶ月で1900万ぐらいプラスだったんで、もう相変わらずすげえな、みたいな。
そう。去年トレード回数が減ったんですけど、持ってる時は、ずっと持ってるから、トレード、ずっと持ってるから、回数少ないんですよね。ただそれだけしかやってないからトータルの利益は減ってますっていう感じですね。
へー、
覚えてます、ね、スイスフラン円ですね多分。
あ、だと思います。そうです、そうです、はい、
スイスフラン円を3ヶ月ぐらいホールドしてて結構金額乗っかったなみたいなトレードですね。
1900万か190万じゃないんですもん。1900万だからもうわけわかんないなって毎年思うんですけどね。いやー、だから野田さんの場合もその経済的なものは終わってるわけですよね、もうずいぶん昔に。だから、うんうん、確かにね、そんなにトレードたくさんやらなくてもいいっちゃいいわけですもんね、もはや。
それが多分勝ってる理由だと思います。やんなくてもいいけどやってるから勝てるんだと思います、うまく。
なるほどね。
これが25、6の時に失敗した理由は、やんないといけなかったんですよね、無理やり。
税金返さなきゃだし。
生活できないんで。
生活しなきゃっていう。
うん、それもあるから余計なことをするし、結果負けちゃっただから、やっぱ負のサイクルに入ってたんですよね。
うん、
やっぱ勝ってるトレーダーとか投資家の方って、多分しなくても大丈夫なんですよ、そもそも、
うんうん。
だから余裕があって、本当にチャンスが来た時しかやらないっていう、すごい王道な投資ができると思うんですよね。
うんうん、
確かに。そもそもそういうコンディションに自分をしていくっていうとこから多分勝負って始まってるんだと思います。
なるほど。
なるほど。
まあそういう意味では、副業ベースで FX やって、その本業でちゃんと生活できてると。で、余剰資金で FX を訓練できてる方が、そういう意味では、最低限の余裕が確保できるから、いきなり専業トレーダーになりますとかっていうと、もうめちゃめちゃメンタルきついと思うんですよね。
うん
う
ん、
そういう意味では他に収入源があった上で、FX の訓練をしていくっていうのが、まずは理想、よほど天才以外は、なんて言うんでしょう、現実的だったり再現性があるのかなと思うけど、まあ、そんな考え方でいいんですか、野田さん的に。
はい、副業でやってる方がいいと思います。
うんうん、
専業にしてこれを生業にすると、もう心構えとか、自分の日々のコンディションとか、めちゃくちゃもうシビアになってくるので、なので、副業でやってて、タイミング来たらやりますの方が負けづらいと思いますよ、そもそも。
うんうん、
なるほど。
結果出してる生徒の方って、そういうスタンスの方が多いですし、
あ、
やっぱ短期間で結果出したくて、で焦ってやってる方は、やっぱ途中痛い目見てますね。
なるほど、なるほど。生徒さんの実績についてもお聞きしたいんですが、うん、どうです？
そうですね。直近2025年の最近の話で言うと、
はい、
1年ぐらい勉強した方でやっぱ月3、40万ぐらい勝てるっていう方も出てましたし、
うーん、
でその方も今言った通りお金にとらわれてないんですよ。
うん、
そもそもトレードしなくても大丈夫なんです、その人。
うーん、
なるほど。でも、重
そうだし、自分の訓練になるなっていう感覚でトレードに来てるんですよ。うん、なる
ほど。はいはいはいはい。その方は、その自己資金というか、自己資金いくらぐらいでやられてるんですか？
正確に私、あんまお金の話聞かないんで、生徒に。はいはいはい。勝ってるかどうかもあんま聞かないんですよ。うん、本人が言わない限り。
はい。
その人は1000ぐらいは使ってたと思います。
なるほどなるほど。
あ、でもその時は300万ぐらいだったかな。今は1000ぐらい使ってるって言ってましたけど、
はい、はい。
多分最初の1年目は300万ぐらい使ってやってるから、うんうん、それでも月利 10% 出てますけどね。
はいはいはいはいはい。
いや、とんでもない収益ですよね。月利 10% を裁量でね、自分で得られる力がついたら、一生ものですよね。
そりゃすごいですよ。
ね、
一年間続けたらその倍になるわけですからね。
単利でもね、毎月10杯やれば倍になっちゃうんでね。
はいはい、はい、
すごいことですよ。
っていう方もいましたね。
なるほどね。これもやっぱり本業で一応収入があって、生活できたり、もうお金には最低限困ってない状態で FX に向き合ったっていうパターンですね。
そうなんですよ。
うん、だその頃は結果で安いのかな、やっぱ。
そうですね。これが過去の私とかみたいに、今、もう食うにも困っちゃってるとか、借金があるからどうにかしたいんですって困って、もう一発勝負だみたいな感じで FX 来る方は、
うん、
まあ厳しいですね、多分。
やっぱりそう、ね。
なるほど、
うん。なんか FX ってそういうイメージあるんですよね。一発逆転みたいな。
そうですね。
ギャンブル的な、うん、で。それやると、ほぼ死ぬっていうことですよね。今の話からすると。
人間の本能に逆らえないんで、そんな状況で何かに取り組んでもうまくいかないっていうのは他のジャンルでも多分一緒だと思うんで。
うん、
気持ちはわかるんですけどね。私もきつい状況2年以上あったんで、今すぐなんとか解決したくなんですよ、やっぱ。
それでなんかその相場以外のやつでうまくいかなくても、まあ何も結果出なかったで終わるんですけど、FX とかでうまくいかない場合って、お金減りますからね。
そうですね。
そう、そのリスクがありますから、溶けちゃうんでね。野田さんも最大3000万が溶かしちゃったっていう話が前回あったんですからね。そう、そのリスクがあるっていうね、はいはいはい、ことですけど。でもトレード入門講座のキヨポン講師は、ポッドキャストで、それこそ去年も出てもらってて、そこで、野田さんの話もしてたんですけど、はい、彼ももともとは野田さんの生徒なわけなんですよね。なんで、どうですか、野田さん、その、キヨポン講師の、その、成長の様子とか見てて、どんな印象だったかとか、あります？
正直、本人があんま言ってこないから、そこまでわからないっていうのはあるんですよ。
うんうん
うん、
ただ、一緒にポッドキャスト私もキヨポンと撮ってるので、
はい、
その時の会話とか、その返答で大体どれぐらいのレベル感っていうのは察することはできるんですよ。
うん、なるほど。
だ実際どういうトレードをやってて、どれぐらいの金額出しててとかは知らないんですけども、うん、トレーダーとしてのレベル感っていうのは伺えますよね。
はいはいはい。
まあ、もともと年々上がってますか、そのレベルというのが。どうですか？
もともとキヨポンは最初からメンタル的なものは良かったんですよね。だ性格が多分合ってました、FX に。
うんうん、すごい慎重でしたよね。
うん。
うん。
そう。で、
なんかデモトレードの損切りで悩み切ってましたもんね。
うん、あ、そうそうそうそう、ね。デモトレードから本番だと思ってたから、
うんう
ん
う
ん、なんかね、眠れないぐらいって言ってたよね、確かに。
はいはいはい、はい。
まあ、キヨポンはメンタル的なことに関しては私、ほぼ何も言ったことないですね。
なるほど。
技術的なことは私の動画講義とか、コンテンツ見て勉強してたんでしょうけど、質問なんかされたことないですし、はい、ほぼ。だ多分、キヨポンは勝手に自分で勉強できる方だったから、そもそもこういうテイストの世界に向いてんですよね。
ただその副業アカデミーの中でもですよね、生徒さんの中から講師の方になられたのって、うん、キヨポンさんが1号ですよね。
そう。トレードで言うと、そうです。彼しか今、先生になった人いなくて。まあ、キリュウタクトは、物販とか、うん、あれですよ。あ、株は彼は一応認定講師か。まあ、FX は、そう、キヨポン講師が、先生になった人物で、この間聞いたら、はい、野田さんはそう聞いてらっしゃるなって思うんですけど、僕この間聞いたら、だいたい、50万から100万ぐらい、毎月利益取るぐらいが、アベレージって言ってました。
うん、
だから、すごい、でかいっすよね。毎月50万から100万の利益ですからね。
うん、
を得てくっていうのが、結構もう普通らしいですね。 だから、で、まだただ、その、お金の器の問題はあるとも本人は言ってましたね。まあ、野田さんのクラスにはもちろんまだ規模が違うので、そこはやっぱり、その、運用する資金の、大きくする、その、キャパシティというか、自分の許容度の問題は、感じるとは言ってましたね。まだまだ。前、野田さんがね、言ってたんですけど、500万稼ぎたいと思ったら、マイナス500万まで、受け入れられる人物じゃなきゃいけないって、野田さん、こんな話されてたと思うんですよ。
あ、してましたね。
そう、これ、超深い話で、その、100万、500万勝とうっていうふうに思うけど、100万、500万負ける覚悟って持たないまま、トレードデビューしてる人多いと思うんですよね。
はい。
で、この人たちは結構危険です。この辺野田さんいかがですか？
まあ、まあ、前に私が話したお金の器はマイナスの許容度で決まるっていう話ですよね。
うん、そう。
はいはいはいはい。
めっちゃ過去の私なんかも100万勝とうとしてんのに、マイナス20万の損失すら受け入れられなかったんですよ。
うん、
だから、プラス20万出ても、それは当然焦ってるんですよ。ああ、こんな利益出てるどうしようとか。ってことは利益を引っ張れない。チキン利確しちゃう。本当は100万まで引っ張れたのに、20万で利確しちゃう。
確かに。なるほど、なるほど。
でも損失は20万受けられないから逆にすぐ対処しなくて30万、40万、50万って引っ張ってって、で、結局難品っていう下がったら買うっていうのを繰り返してお金飛ばしてるんで、その時私が思ったのは、マイナス20万すら今その場で即決して判断できない人間が、プラス100万も取れるわけないじゃんって気づいたんですよ。もちろん500万の利益を出したいからマイナス500万を受け入れるっていう話ではもちろんないんですよ。ただマイナス500万を処理できない人間は、プラス500万も適切に処理できないんですよ。だから、マイナスから決定しないといけないっていうのは、私のトレードの哲学の中で結構大きいんですよ。まあ、かといって、私もマイナス600万とか1回のトレード出たら、イラッとしますよ。はってなりますけど。だから、そうなるから、マイナス、もう50万の段階で処理しないといけないんですよ。マイナスの処理ができない人間は、プラスの処理もできません、きっと。これ多分ビジネスも一緒だと思います。
いやー、これ深い話ですね、本当に。
で、あと、これはでも性格もあります。マイナスに対して楽観的な人間と、すごい慎重派って分かれるから、その性格も考慮して、その損切りってどれぐらいが自分受け入れられるかなっていうのを決めてやればいいんですよ。変に上げなくていいんで。だから、キヨポンが偉いのは、無理して上げてない、自分をちゃんと分かってるっていうところに、トレーダーとしての強さを感じるんですよ。ここってもう、技術の話でもあるんですよ、やっぱメンタルの。
はいはい。
いくら分析がうまくても結局私負けたわけですよね、過去。
うん、
これって自分のコントロールの技術が足んなかったんですよ。うん、
なるほど。
だから私が見ててキヨポンはトレードの技術がどれだけあるのかは正直わかりません、今。でもトレーダーとしてのメンタルの技術は相当最初から高いです。
うん、
私よりはるかに高いですね、多分。最初から。
そう。
だからうまくいくのはわかるんですよ。結果的にはもううまくいくだろうなってわかるんで、もう見てて。
うん
だから、キヨポンは大丈夫だろうと思ってました。
面白いですね、この話が。
うん
確かにな、セーブしてる、に自覚があるって言ってましたね。自分でちゃんとこう抑えてると。資金的にはね、もっと全然、本当はやれるけど、その、多分自分の今のそのマイナスのね、どこまでのマイナスを判断できるのっていうキャパから考えて運用してて、で、50万、100万ぐらいの利益を毎月取るぐらいが今の、ペースだって言ってたんで。
じゃあお金の器っていうのは無理やり広げるんじゃなくて、今自分が許容できる範囲でしばらくやってて、まあ、気づいたら大きくなってるもんですか、ちょっとずつ。
まあ私は徐々に広がってったのもありますけど、最初からちょっと私ガバなんですよね、その辺。
野田さんはちょっとガバガバってこと？ガバ。
楽観的な性格してるってことは、どんぶり感情気味なんですよ、最初から。だから、マイナス100とか3000出た時も、最悪知らないしなっていう転換しちゃうんですよ。逆に、マイナス耐性がでかいんですけど、マイナスに対して雑なんですよ、感性が。これは良さでもあるし、悪さでもあるから、いやでもマイナス3000万って人生左右するお金じゃんって切り替えたんですよ、途中で。私多分今でもマイナス3000とか超えても、まあ死んでないしなって切り替えちゃうんですよ。でこれはいいとこだなと思ってます、自分の。絶望しないからそんなに。
強さではありますよね。
ただし雑になっちゃうっていう欠点がすごくあるんですよ。
なるほどね。
これは私の課題なんで、ちゃんと自分の悪いところは丁寧にしようとか思ってますけど、逆に良さでもあるなっていうところは理解してるんで。キヨポンの方は、 慎重派で失敗はしづらいけど、じゃあプラスの方に転換するとき、なかなか先行きづらいよねっていう課題は出ると思うんですよ。
うん、
でもそれをご自身で分かってるから、すごく見てて失敗しないトレーダーだって分かるし、別に無理してプラスを大きくしようと思ってないと思うんですよ、キヨポンは、
うんうんうん。
私はその姿勢の方が強いなと思ってます。
なるほど。
無理してプラス持ってって結局じゃあ5年後、失敗しましたって意味なくなっちゃうじゃないですか。
うんうん、
だから別に無理してプラスをでかくしなくていいと思ってます。
なるほど。今回は野田さんのテクニカルトレードのお話と実績のお話をお聞きする予定だったんですが、うん、最後に深い話が出てきましたね。
いやー、この話めっちゃ好きなんですよ、僕。いやー、ほんと深いなーっていう。
はい。次回も野田さんにお越しいただきますので、皆さん、ぜひお楽しみに。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
野田翔吾と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。